この11章には不平と欲望に対する神様の裁きが出てきます。一節のところには、民は主に対して繰り返し激しく不平を言った。前の訳ではこのつぶやきっていう言葉が使われていたわけですけれども、この新改訳2017版では激しく不平を言ったと、こちらの方が非常に分かりやすいのではないかと思います。もちろん私たちもこのつぶやくということがあるわけです。それは口に出しては言わない、しかしそれはもう心の中でもう怒りにも似たような、不平不満となって現れてくるものがあるわけですけれども、この主に対して繰り返し激しく不平を言う、もう何回も何回もその不平を言ってしまうということに対して、主の火が彼らに向かって燃え上がったということであるわけなんです。決して神様はこの不正な裁きを行っているというわけではないわけです。彼らはこの神様に対して感謝するどころか、もう自分がもうこうしてほしい、やりたいというような、そういう思いに駆られてしまって、神様に反逆していってしまう。一体それはどこから出てきたのかというと、4節のところに彼らのうちに混じってきていた者たちとあるわけなんです。実はもともとはその不平不満はどこから出てきたかというと、この彼らのうちに混じってきていた者たち、おそらくそれは生粋のイスラエルの民ではない、長くエジプトの地に住んでいたわけですから、そこで一緒になっていた人たち、あるいはこの出エジプトの時にもう一緒になって紛れ込んできた人たちだったんではないだろうか。ユダヤ人というよりはエジプト人というような人たちだったのではないかと思われるわけです。そういうような人たちが先導していく、そしてイスラエルの民もそれに引っ張られていって、肉が食べたい、そしてエジプトの地ではもういろんなものを食べた、でも今はもうマナしかないというような、もうそういう不平につながっていった。もう一つの小さな不平不満がもうどんどん増え広がっていく、そういうことがあるためにこの主の火が燃え上がるというようなことが起こったわけです。3節にはタブエラとその場所が名前が付けられたわけですけれども、タブエラっていうのはもう火が燃え上がるという意味であるわけですけれども、それはもう激しい不平に対する神様のもう怒りが燃え上がったということであったわけです。そしてこのことに対してモーセはどうであったかと、10節を見ると、このことはモーセにとってつらいことであった。なぜならばモーセはその民を率いて、そして約束の地に行くということが目的であったわけです。しかしこのことは11節のところに、この民全体の重荷を私に負わされるのですかと、モーセはもう神様にもう本当にこの苦しみを訴えたということであるわけです。もう14節には、私一人でこの民全体を追うことはできません。そして15節には、どうか私を殺してくださいというところまで、彼はもうイスラエルの民と神様の間でもう本当にその重圧に押しつぶされそうになったわけですけれども、神様はそのモーセの言葉に対してどうされるのか、16節のところに、イスラエルの長老たちのうちから民の長老であなたが民の司と認める者 70人を私のために集めようと、そのように神様はモーセに命令されたわけです。そしてその70人の人たちに対して17節には、あなたの上にある霊から一部を取って彼らの上に置く、それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたがたった一人で負うことはなくなると。この民の重荷を自分一人が負うのではなくて、このあなたの上にある霊から一部を取って、この霊というのはその人の心の中にあるいろんなその思い、感情、内なるもの、私たちにもそうしたものがあるわけですけれども、そうした思いをこのモーセだけが持っているというだけではなくて、この70人の長老と認められた人たちに分け与えられる、そのことを神様はされたわけです。そしてその70人はどうするのかというと、25節を見ると、主は雲の中にあって降りてきてモーセと語り、彼の上にある霊から一部を取ってその70人の長老に与えられた。その霊が彼らの上にとどまると彼らは予言した。しかし重ねてそれをすることはなかった、とあるわけなんですけれども、このそのモーセの上にある霊の一部を持って70人に与えられると、それを持ってなんと70人は予言をする。この予言というのはこの言葉を預かる、神様から語れと言われたその言葉を70人の人たちもモーセが語ったのと同じようにこの語るということになったわけです。一人が語るのとやはり70人が語るのとでは違うわけです。この予言というのはこの神の言葉です。決して予測をするとか予報をするとか未来のことを言うとかそういうことではなくて、神様から語れと言われた言葉をこの70人も一緒に語る。そしてその時にその70人のうちの2人の者はこの天幕のところには来なくって、26節を見るとこの宿営に残っていたエルダテ、メダテ、でもその2人にも長老として登録されているということなので、その霊がこの彼らの中にも働いて宿営の中で予言をする。モーセの従者であったそのヌンの子ヨシアは28節に、彼らをやませてくださいと。しかしモーセは29節を見ると、あなたは私のためをもって妬みを起こしているのか、主の民が皆預言者となり主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのに、とですね言ったわけです。このエルダテ、メダテは、言うなればちょっと言うことを聞かないで、天幕に来ないでですね、宿営で予言をする、神の言葉を語る。しかしモーセは、妬みを起こしているのか、そう言って、皆預言者となり主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのに、とですね、モーセは言ったわけです。このことはもう今の時代にも当てはまることではないだろうか。確かに牧師が神の御言葉を語る、その役割を与えられているわけなんですけれども、しかし今の時代もっともっと神の御言葉は語られなければならない。イギリスでもこのジョン・ウェスレーが奉仕をしていた時に、彼一人だけではなくて、言うなれば信徒の人たちが実は御言葉を語るっていう働きをしていったわけです。メソジスト、もともとは一つの働きであったわけですけれども、やがてはメソジスト教会ができていき、そしてまたとりわけ 特徴的だったものは、この神道伝道者、御言葉を語っていくという人たちが起こされていった。そしてもう福音がイギリスにもうどんどん広まっていったわけです。イギリスでは産業革命ということが起こり、貧富の差ができていく。そしてまたこの人々はそのことに対してのこの不満を持っていくということがあったわけです。人々の不満によって革命が起こったというのは、フランスでフランス革命が起こって、もうそれはもう地の革命であったわけですけれども、しかしイギリスにおいてはそのように流血騒ぎにならなかった。なぜそのようにならなかったんだろうか。それはもう神の御言葉が浸透していった。そしてもうそれはもう流血惨事にならないで済んだというようなことがあったわけです。ですから神の御言葉が伝えられるということは、非常にこれは大切なことであるわけなんですけれども、このモーセの時にも主の民が皆預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのにとですね、そういうことをまた私たちはもう期待するものでありたい。そして新約聖書においては、使徒の働きの2章で聖霊が下った時に、民たちはこの弟子たちはこの神の言葉を語るっていうことが起こってきているわけです。そして歴史上においてもこのリバイバルということがもう各地に起こってきていて、神様の御言葉が伝えられるというようなことがあるわけですけれども、また私たちも今日において主の民が皆預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられて御言葉が伝えられていく、そのようになれば非常に素晴らしいと思います。そしてこの31節からこのうずらがですね飛んできて、そしてこのもう90センチの高さになるぐらいにもう集まったわけなんですけれども、それを人々はどうしたのかっていうと、もうむさぼり食った。それは33節に、肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちにという言葉が出てくるんですけれども、このむさぼり食べる人々の姿、彼らは感謝しない、本当に神様に与えられたことを感謝し、そのことを喜ぶというよりは、むしろもう欲望に支配されて、もう腹いっぱい食べるというですねことがあったわけですけれども、33節の前にはこの激しい疫病で民を打たれた。普通だったら焼いたり煮たりして食べるんですけれども、もう空腹のあまりもう生で食べてしまうという人もあったんではないだろうか。腹痛を起こしてしまうというようなことがひょっとしたら直接の原因であったかもしれませんけれども、でもここでは主の怒りが民に向かって燃え上がりと33節に出てくる。そして34節には、その場所の名はキブロテハタワと呼ばれた。このキブロテハタワというのは欲望の墓という意味であるわけです。もうその欲望で人々はもう撃たれて倒れて死んでしまった。このような悲惨なことが起こったわけなんですけれども、もしこの人たちに冷静さが与えられて、この欲望を鎮めて、そしてまた不平不満を言うというのではなくて、本当に神様にへり下って祈り求めて、その御心に従っていくならば、こんな悲惨な結末にはならなかった。私たちもどうであろうかと思うわけです。確かに私たちはもう人間としての弱さがあり、空腹を感じる、当然のことであると思います。もう一つのものでは飽き足らない、やはりおいしいものを食べたいというようなこともあるんですけれども、何よりも私たちは神様によって作られたものであり、 そしてまた愛の対象物として私たちは今も生かされている。まず私たちは命が与えられたということを感謝し、そしてまた神様は必ず必要なものを与えてくださるんだ、その信仰を持ってまた私たちは冷静沈着に神様の前に出て、まずこの求めていくもの、祈っていくものでありたいと思います。そしてまたいろんなこういう騒ぎが出てくるときに、一人だけで解決するというのではなくて、神様は70人の長老を与えてくださったように、そしてその人たちにこの同じ霊を与えて、そしてこの主の民が預言者となり、そしてまた神の御言葉を伝えていく、そのことがまた私たちのうちにもなされていくものとさせていただきたいと思います。